お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様ガリラヤとナザレへ戻られる、ご自分の故郷で拒まれるイエス様、イエス様ご自分の本拠地をカペナウムに移され、ご自分のミニストリーを続けられる。今日の聖書の箇所はルカの福音書4章14節から44節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書4章の学びをしていますが、ルカ4章の14節、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。誘惑の後、主は聖霊の力を帯びて出て来られました。誘惑は個人に対して二つのどちらか一つのことをします。その人を強くするか弱くするかです。苦しみと試みはその人を温和にするか気難しくするか、または和らげるか固くなにするかのどちらかです。昔から同じ太陽が炉を柔らかくし粘土を固くすると言われています。炉を溶かして粘土を固くするのはそれぞれの性質または状態であって太陽ではないのです。神様はあなたを固くなにしようとしてはおられません。神様がパロの心を固くなにされたのではありません。パロはすでに固くなな心を持っており、神様はただその事実を明るみに引き出されただけなのです。主イエス・キリストは人間となられ、苦しい体験の後には聖霊様によって強められる必要があったのです。そしてもし主がご自分のテストの後に聖霊様の強めを必要とされたのなら、私たちにはどれほど聖霊様が必要なことでしょうか。15節。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。誘惑に遭われた後、主はガリラヤに戻って街道で教えられました。主は人々に崇められました。この説は神様への賛美の歌のようです。ご承知のように主を賛美しておいて、しかも主を拒否することは可能です。神様への賛美の歌を歌っておいて、神様の主張を受け付けないことも可能です。ホサナと歌った同じ群衆が次の日には主を十字架につけるボートに加わったのです。16節から21節。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。 イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。この出来事はルカだけが記していますが、誘惑の後、主はご自分のふるさとに帰られたと書かれています。安息日の習慣として主はナザレの街道に入られました。安息日に街道に行くことは主の習慣でした。街道は主の時代、ユダヤ人たちにとって最も大切な宗教的な建物の一つでした。バビロンの捕囚の時代に街道が建てられ始めたものと思われます。ユダヤ人たちは自分たちの土地からも宮や祭壇からも遠く離れていました。彼らが神様の御言葉を聞くために特に敬虔で神様を恐れる人々の周りに集まって何かの形での礼拝を持つことに惹かれたことは間違いありません。エゼキエル書14章1節と20章の1節に長老たちがエゼキエルの周りに集まったと書かれています。エゼキエル書14章1節、イスラエルの長老たちの幾人かが来て私の前に座った。同じく20章の1節、第7年の第5の月の10日、イスラエルの長老たちの幾人かが主に尋ねるために来て私の前に座った。捕囚の後、街道は残りました。最初は街道はモーセの律法の解説のためだけに使われました。しかし後になって祈りの時と説教がそこに加えられました。でも元来街道はすべての階級の人たちのための律法の教育の場でした。主の時代には街道はすべての大きな町にありました。私たちは今キリストの地上での沈黙時代の一日を埋めることができます。週の他の6日間については、主が大工として働いていたこと以外はほとんどわかりません。でも7日ごとに主が街道に行かれたことは知っています。主は礼拝のため、決められた場所に出向いて行かれました。なぜなら、主はそこで証しをすることがおできになったからです。今主はしばらくの間家に帰られ街道におられます。主は聖書を手渡され読み始められました。それはイザヤ書からでした。この当時には聖書は章や節に分かれていませんでしたが、もし分かれていたとしたら主が読まれたのはイザヤ書61章1節から2節でした。注目すべきなのは主がどこで読むのをやめられたかということです。主は我々の神の復讐の日の下りを読まれませんでした。主は聖書を閉じて係の者に渡されました。驚くべきことは主は文章の終わりまで読んでやめられたのではなく、文章の最後に行く前にやめられたということです。またこの言い回しの後に続く文章も何一つ示してはおられません。それはなぜでしょうか。それはこの箇所の残りの部分は主が再臨されるまでは成就されることはないからです。復讐の日はまだ来ませんでした。復讐の日とは何でしょうか。それは神様が次のように言われたその時です。詩編2編の8節、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。主はどのようにして国々を譲りとして得られるのでしょうか。同じく詩編の2編の9節には、 あなたは鉄の杭で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると書かれています。主はそのようにして力を持って、すべての裁きを行います。それが復讐の日です。それは主の大いなる日であり、キリストが再臨されるときに実現します。主は最初のときには貧しい者たちが救われるようにと、福音を述べ伝えるために来られました。主は栄光に満ちた救いのメッセージをもたらすために、聖霊様に油注がれて来られました。私たちは今もその素晴らしい時代、福音の時代に生きているのです。しかし主が再臨されるときには復讐の日になります。ルカに戻りますが、4章の22節。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。人々は主を見て、ヨセフの息子であることを思い出しました。それがすべてを台無しにしてしまったようです。どうして彼がメシアであることができるでしょうか。ルカは、主イエスが私たちと同じように人間的な弱さをご自身の身に負われたことをとてもはっきりとさせています。23節から27節。イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリアの時に、イスラエルにはツァラートに侵された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。主はイスラエルの地の外に住んでいた二人の異邦人のことを引用されました。サレプタのヤモメとシリアのナーマンです。この二人の人生の中で神様は奇跡を行われました。ここで主が言わんとしておられることは、主ご自身の民が大きな祝福を見失う可能性があるということです。なぜなら彼らが主がどういう方であるかを受け入れようとしないからです。彼らはエリアの時代に癒されることのなかったイスラエルの多くのヤモメやたくさんのツァラートに侵された人のようになるのです。28節から30節。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。イエス様のふるさとの町の人々は主を拒否しました。ナザレの周りの田舎は粗暴な土地柄で、彼らはイエス様をそこから落として殺そうとして、丘の崖の縁まで連れて行きました。そしてここには、しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれたと書かれていますが、主がこのボートから避難することができたのは奇跡そのものでした。イエス様はこの後、ご自分の本拠地をカペナウムに移され、 ご自分のミニストリーを続けられます。4章の28節、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。この節から章の最後まで私たちは主イエスと一緒に一日を過ごします。マタイもマルコも主イエスがふるさとのナザレからガリラヤ湖のほとりのカペナウムに本拠地を移された事実を記録しています。主がそうされたのはご自身の町の人々が主を受け入れなかったからでした。後になって主がカペナウムの人々に次のように語られる時が来ます。ちょっと先になりますが、ルカの10章の15節、カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよ。ハデスにまで落とされるのだ。なぜイエス様はこのようなことを言われたのでしょうか。なぜなら、主の本拠地がカペナウムにあり、その町の人々は福音を聞くチャンスが何度もあったのに、彼らは悔い改めようとしなかったからです。このように福音の光は、それをどのように聞き受け止めるかによって、その人を罪に定めるという責任を作り出すのです。4章に戻りますが、ルカ4章の32節。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。安息日に主が街道で教えられるとき、主は律法学者やパリサイ人のように語らず、権威あるものとして語られました。33節から37節。また街道に、汚れた悪霊に憑かれた人がいて、大声でわめいた。ああ、ナザレ人のイエス。一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行け、と言われた。するとその悪霊は人々の真ん中で、その人を投げ倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。人々は皆驚いて、互いに話し合った。今のお言葉はどうだ？権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ。こうしてイエスの噂は、周りの地方の至るところに広まった。私たちは悪霊崇拝が醜い頭をもたげている時代に生きています。そして悪魔礼拝は現実です。悪霊たちは主の時代に働いていましたが、今もまだ働いています。主は個人から悪霊を追い出されました。現在では麻薬の使用を考慮に入れても、犯罪を犯す者が悪魔の力と支配の下にあるのでない限り、説明することが難しい残虐な行為や犯罪が犯されています。38節から39節。イエスは立ち上がって街道を出て、シモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。街道を去られた後、主はおそらく昼食のためにシモン・ペテロの家に行かれたようです。主がペテロの家におられた時、主はひどい熱で苦しんでいたペテロの姑を癒されました。これは明らかに深刻な病気でした。主は熱を叱りつけられました。ルカの医学的な用語を使えば、主は熱に対して靴輪をはめられたのです。主は罪もそのように扱われます。彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなしました。主イエス・キリストが誰かを癒されたとき、癒しはだんだんに来るのではなく、 すぐに起こりました。これは驚くべきことです。信仰による癒しをする人がある集会を持ちました。そこにおいて足の萎えた人が講壇の上に導かれ癒されたと宣言されて、まだビッグを引いたまま降りてきました。なぜその人は即座に癒されなかったのでしょうか。もし主がされたのなら、癒しは即座だったはずです。すべての癒しは神様からのものです。医師であるルカが私たちに語っているのはそういうことですと、マギー博士は述べています。40節から44節。日が暮れると、いろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どもも、あなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。主の一日は街道で教えることから始まりました。今夕方遅くなり、主は外の群衆が集まっているところに出られて、彼ら一人一人に触り癒されました。マタイはこの出来事を記録するにあたって、預言者イザヤから引用しています。マタイ8章の17節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。続いてイザヤ書53章の4節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。その時代のイスラエル民族が、主は打たれたのだとみなしたという事実にもかかわらず、主は人々の病を担われました。私たちも主をそのようにみなしています。私たちが知る限りは、主はこれらの人たちの信仰に基づいて癒しをされたのではなく、ただ主の大きな憐れみの心が彼らのために主を動かしたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、ガリラヤとナザレへ戻られる、ご自分の故郷で拒まれるイエス様、イエス様ご自分の本拠地をカペナウムに移され、ご自分のミニストリーを続けられるというテーマで、ルカの福音書4章14節から44節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ルカの福音書5章1節から39節。イエス様、弟子たちを2度目に招かれる。サラートに侵された人を清められる。中部の人の癒し。マタイの招き。そして、新しい服と革袋の例え話というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。